さあ、お送りしていますマンスリー高知大学のコーナーです。今月のこの番組テーマがですね、地域文化の伝統と継承、芝家屏風名木仙台萩御殿の想定復元政策というですね、非常に難しい漢字が並んでいる、そんなテーマではあるんですけども、今日お話を伺うのは教育学部の講師でいらっしゃいます野住光一先生です。野住先生、ズームでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、それにしてもこのニュースっていうのは先日ね、結構大きく取り上げられてもいまして、ご存知の方もねいらっしゃると思うんですけども、それこそ芝居絵屏風ですよね。高知県内に点在している芝居絵屏風について、先生これ2011年から調査を行っていらして、2015年12月に江南市鏡町で、はいはい、見つけたその、屏風ですよね、芝居絵屏風で、この屏風がなんと画面の7割が欠失した状態なんですよね、はい、要するに3割しか残ってないわけですよね。
そうですね、発見した時はもうボロボロで、はい、もう、はい、神社の中にあったんですけど、はい、もう紙がボロボロでもう下に落ちてる状態だったので、
はい、
いやかなりの状態でした。
でも先生、これってやっぱり地域のお祭りとかで、そういうお祭りの時にやっぱり出され、はい、外に出されたりとかですよね、まあ、日常的にそれこそ昔は使用していた絵屏風だったりするとやっぱり風雨にさらされたりとか、そういうこともあるでしょうから、はい、どうしてもその保存状態がね、はい、なかなか思わしくないっていうのは結構あるでしょう。
そうですね、まあ、なかなか、まあ、普通は温度管理とか湿度管理されたところで保管するわけではありませんし、はい、ましてや管理される方が美術の専門の方ではないので、はい、まあ、どうしてもそういうことは起きてしまいます。
なるほど。この絵屏風を発見されたのが2015年12月だったんですけども、まあ、地域の貴重な文化財というのを次の世代に継承すべく、翌年2016年2月から野住先生はじめとする研究チームはこの屏風の想定復元の制作に取り掛かったということなんですが、先生、この残り7割を復元するのに2016年からどれぐらい月日って費やされました？
そうですね、まあ、完成までは、2020年だったので、まあ、5年ぐらい 4,5 年かかってるんですけど、
はい、
そのうち3年くらいは下書きです。
そうなんですか。
はい、描くよりもやっぱりその下図って言って、まあ設計図になる部分の方がすごく大事なので、
はい、
その制作に、まあ、時間をかけて行いました。
なるほど、そうなんですね。それだけやっぱり下書きっていうのは本当に大事なウェイトを占めるところなんですね。
はい、
なるほど。でですね、まあ、順を追ってちょっと話を進めていきたいんですが、最初にはですよ、この芝居絵屏風にそもそも何が描かれているのかというその題材の特定ですよね。それは当然です、はい、3割しか残ってないわけですから、一体どの場面をどういうふうに描いているものなのかっていうことを特定する必要がありますが、先生、これはどういうふうに行われたんですか？
まあ、私最初の時さっぱり分からなかったので
、はい、
まあ、似たような屏風の調査をしたんですけども、やっぱり、はい、専門家の方にお聞きするのがいいなということで、うん、駅員蔵の当時の蔵長の横田さんという方がいらっしゃるんですけども、
はい、
今アクトランドに、学芸にされている方なんですけど、その方とか、
はい、
高知県立美術館の学芸員の中谷さんという方に、はい、確認していただいたところ、まあ、一発で、あ、これは名木仙台萩御殿ですってことを当てられましたので、
はい、
さすがという、
そうですね、さすがって感じですよね、はい、じゃあもう心強い援軍を得てっていうことだったですね、はい、で続いてですよ、欠けている部分、欠損部分の今度は想定に移っていくということなんですが、先生、発見された時はその3割の中に人物とかっていうのはいたんですか？は
い、いるにはいたんですけども、まあ、この名木仙台萩御殿のメインになる子供がいるんですけど、
はい、
そこだけ、まあ、ごっそり抜けている状態だったんですね。
はい、
資料としてはさらに平成4年に撮影した写真っていうのがありまして、
はい、
これは、画面の7割がかろうじて残っている状態、
はい、
だったんですけど、やっぱりそのメインになる子どもの部分はもうすでになかったということになります。
あ、もうその当時でもなかったんですか。
そうですね、はい。これがなかなか大変、
やっぱりこれがね、やっぱりそうですよね。
はい、勝手に私の一存でやるわけにはいかないので、はい、
そうですね、まあ
園内のたくさんの同じタイトル のテーマの屏風もいくつかあるので、はい、まあ、そちらを参考にしながら、進めたという形になります。
あ、そうなんですね、なるほど。いやでもここもかなり重要なトピック、だったと思うんですけども、そこもなんとかクリアしてということなんですね、はい。で次にはですよ、作品の支持体に移っていくわけですよ、話が。これ支持体ってのは何なんですかね。はい、
まあ、簡単に言うと、まあ、絵が描かれるものですね。あ、はいはい、まあ、絵の具で描くんですけど、その描かれるもののことを支持体と言います。
まあ、分かりやすく言うとキャンバスみたいなものですか、つまりは。
まあ、そうですね、はい、あ、そういうことになります。
なるほど。でもこの絵屏風は一体その支持体に何が使われているのかっていうことなわけですよね。
はい、
やっぱり特定難しかったですか。
そうですね、これまでって分析ができない。なぜかっていうと、作品の一部を採取して分析にかける必要があったんですけど、
はい、
普通作品に傷つけることは絶対できませんの
です、ね、
それは無理だったんですけど、はい、まあ、今回もうボロボロなので一部を
ちょ
っと拝借して、はい、きちっと、まあ、落ちてる、もうすでに落ちてる部分なんですけど、それを集めてで分析にかけたということになります。
なるほど。じゃあ今回のケースに関してはこの支持体の特定っていうのは、まあ、そういうちょっと落ちてる部分をっていうことで、まあ、はい、なんとかできたということなわけですね。
はあ、
いやでもこれってね、その高知大学海洋工学総合研究センターで初めての試みがこの、支持体の特定で行われたって伺ってますけど。
海洋工学センターで行ったのは色材絵の具の方の分析を、まあ、初めて。
なるほど。
は
い、じゃあ支持体の方は高知県立紙産業技術センターの方に依頼された。そうですね、あ、そうなんですね、
はい、多分こちらも多分初めてだと思います。
あ、そうですか、
はい、
ほう、はい、なんだかここまでの話でも高知県の技術の粋を結集させてなんかね一つの絵屏風を、ね、復活させるためにっていう感じがすごくあります。でさっきちらりと、ね、その先生からもお話ありました絵の具ですよね。まあ、これもちょっと苦労があったって聞きましたが。
そうですね、まあ、分析してみると現在市販されていない絵の具が使われていることが分かりました。まあ、これは他の屏風もそうなんですけど、はい、まあ、やはり使われてたということ でどうしようかって迷った時に、はい、まあ、今後、まあ、こういった想定復元政策を行う上でやっぱり今売っている絵の具、使える絵の具を使うっていうことはすごく大事なことだと思いますし、
はい、
まあ、今回分析して、まあ、文献には使ってたであろうっていう絵の具を、まあ、こちらも初めて検出することができたので、はい、まあ、その絵の具を使うことによって、
はい、
まあ、解決したということになります。
なるほど。で先生、この復元された屏風絵なんですけど、はい、先生はどうなんですか、はい、その実際仕上がったこれで復元完了ですっていう作品をもう実際その作業を終えられたその時の感想ってどうでした。
はい、やっとかと正直あります。
いやでもそうですね、
まあ、分析等も、まあ、いろいろ大変だったんですけども、まあ、実は一番大変だったのは、はい、練習なんですね。
練習ですか。筆
の練習、
はい
はい、どうしても墨の線で描くものなので、
はい、
私の癖で描いては絶対いけないんですね。何回も何回も描いて、その作者の癖を自分の手に覚えさせることが大事なので、
はい、
まあ、何十枚も練習した上で最終的に、まあ、一発で、決めたっていうところなので、まあなかなか大変だったのでやっとかというところがあります。
今正直僕鳥肌立ちました。すごいですね。
これは、まあ、よくやる手法ではあるんですけど、まあ、
そうなんですね、
結構大変、はい、結構大変です。
いや大変だと思います。でもそこにもなんか歴史をねこう受け継ぐ重さとかなんかいろいろそういうものもね勝手に僕も感じてしまいましたね、なんだかそうか。でこの 屏風絵が今アクトランドで展示中なんですかね。
そうですね、うん、先月から、展示させていただいてて、はい、しばらくあの展示する予定なので、うん、もしお構いなければご覧いただければと思っています。
そうですね、これが創造広場アクトランドの絵金派アートギャラリーの中に展示されているということですので、ぜひねこれはご覧いただきたいなと思うんですが、先生、まあ、今回のこの絵屏風はですね7割をしっかり補ってね、再び、次の世代に引き継いでいくということになるわけなんですが、まあ、本当に地域文化の伝統と継承っていうことについては、はい、先生どのようにお考えですか。
そうですね、まあ、今回の研究は、まあ、あの想定復元政策そのものが目的ではなくて、まあ、今後こういったことを、まあ、やっていく人が、まあ、興味持つ、うちもあの屏風ちょっと傷んでるんですけどっていう、多分そういう困ってらっしゃるところも多いと思うので、はい、まあ、あのそういった方向けにあの何か、まあ、力になればということで、制作したっていうこともありますので、まあ、あの実際、ちょっと反響もあって、はい、うちに屏風ありますっていうあの情報もいただいたりしてますので、
はい、
まあ、今後の研究につなげていきたいなというふうに考えています。
なるほど、そうなんですね。で先生、この話でいくとですよ、そのこうした芝居絵屏風っていうのは、まあ、はい、昔あるものを引き継いでいくのも大事かと思うんですけど、
はい、
あの実際この芝居絵屏風を描く人、この技術、はい、この技術を伝承していくっていうことも結構大きな課題ありそうなんですけどね、どうなんでしょう。
そうですね、はい、うん、そう思います。あの芝居屏風も昭和の初期ぐらいまでしか作られてないので、まあ、新しい、まあ、令和の時代に新しい芝居屏風をあの描く人がいてもいいんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、そういったあの屏風を継承する人材の、
はい、
まあ、育成する基盤になるということを期待したいなというふうに思ってます。
いや本当そうですよね。だからあの昔のよく描かれたような絵屏風を描く人だけじゃなくて、なんか今のエッセンスもうまい具合にミックスさせて、なんか新しい時代のね、なんかそういう屏風が出てきてもすごく面白そうだなとなんか思いましたけども。
はい、私もそう思ってますので、はい、ぜひ興味のある方は、ね、ぜひぜひと。
本当そうですね、はい、うん、いや先生よくわかりました、ありがとうございます。さあというわけで、今日のテーマはですね、地域文化の伝統と継承、芝居絵屏風名木仙台萩御殿の想定復元政策について高知大学教育学部の講師でいらっしゃいます野角浩一先生に詳しくお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。